外から帰ってきて札幌ですか？
札幌、寒いよ、こっち。
今何度ぐらいですか？
今、多分、2度とか、そこら辺じゃないかな。
ええー、ちょっとそれ、やばいっすね。2度やっぱ半端ないっす
今
ね。
ね、8度ですって。
冷えー、もう
朝
一
でも
桁
2
台
度ぐ
だ。
らいになるんですよ、寒くて。
いや、大変やね、やっぱね。
うん。
そっ
どう
か、
です
東京
か、
は。
沖縄は。
東京、あ、沖縄なんかも今一番最高の季節ですよ。
あったかいんですか？
19度、今。
すごい。
涼しいな、言ってますわ。
やばい。
でもね、
10度ぐらい違うってことか。
10度台だと沖縄の方はだいぶ寒いしますね。
嘘やろうですね。
14度とかだったらもう、真冬じゃんって言いますね、も
そうな
う。
んだ。
僕もね、皮膚的にはもうすっかり沖縄の人になってまして、14度、めっちゃ寒いですね、も
やめてくださいよ。
う。もう鼻水も今、ちょっと今日詰まってますね、すみませんけど。
いや、こちらなんてね、もう14度あったらあったかくてしょうがないですよ。
です
は
よね。
い。
でもね、こう沖縄に住んでてちょっと大変なところが、まあ、僕、奈良県出身なんで、僕は奈良県出身の、まあ、本土出身の、まあ、寒さに強いやつと思われるんですよ、沖縄の人も。だから、すみません、ちょっとスタッフの手
なんだ
違い
こ
で。
れ。
こっちで僕がちょっとトークしようと思ってたやつでございます。今ね、スタッフの方が謝ってますけれども。謝ったスタッフもちょっとチラ見せしてみましたけれども。そう、だからね、僕がこっちで寒いと、まあ、弱音を吐くとですね、ナイチャーのくせに寒いのって言われるんですよ。
どういうことですか？
ナイチャーっていうのは、内地、いわゆる本土出身の人なのに寒いのって言われる。けど、皮膚一緒やから、人って。皮膚の作りが、沖縄の人だけ違うなんてことはなくて、
なく
本土の
て。
人って寒さに強い皮膚、特別仕様なんてことはないわけで。しかも、もう、皮膚なんて新陳代謝で数ヶ月で新しいのに生まれ変わるやん。数ヶ月で皮膚生まれ変わるのに、俺もう15年こっち住んでるから、どう考えても皮膚がもう沖縄仕様の皮膚になってんのよ。
なるほど。そんな風になるんですね。
もう寒さも完全にもこっちの人と同じです。
やばー。
ねえ、
なる
まあ、
ほ
そ
ど
んな
ね。
感じでございますけれども。まあ、ミクさん、じゃあ札幌で風邪など引かれませんのように。
そうですね。万全の注意を払ってこういう格好で臨んでますから。
まあまあ、涼しそうに見えますけど、今その格好。まあまあ、ぼちぼちやっていきましょう
そうで
か。
すね、やっていきましょう。
はい。では、せやろがいさんのコネラジー、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしておりますよ。ですが、皆さんのスポンサーがないと、もう、すぐにでも終わってしまいますので、よかったら皆さん、動画の概要欄、もしくはネットでせやろがいサポーターズのページチェックしていただけたらなと思います。
お願いします。
ひろしさん、2週連続ミクさん、こんばんは、ということで。
こんばんは。忘れないでくださいね。頑張ってますから。
桃井さんもね、せやろがいさん、こんばんは、ということで、S いっぱいさん、いもさん、いつものメンバー来ていただいてるという感じでございますけれども。で、月曜日、ももぷりさんがお休みだったんですけれども、実はちょっとね、理由がありまして、環境活動家の方で、いろいろこう、世界中のサンゴが温暖化でちょっとやばいことなってんぞ、みたいなのを観測したり、まあ、環境についてのお話をいろいろ講演会でされている方がいらっしゃって、で、その方が沖縄で、まあ、ダイビングのツアーをやるということで声かけていただいて、ちょっと取材がてら行ってきたんですよ。で、動画もいろいろ撮ってきたんですね。で、まあ、それの影響でちょっと月曜日モバイルプリンスさんのやつ休みだったんですけど、もう、まあ、沖縄の周りにあるサンゴがだいぶこう減ってきてるんですね。温暖化の影響もあって。で、もう沖縄県内で減ってきてるけど、まだここはめちゃくちゃサンゴ残ってるよっていうポイントに行ってきたんですよ。もうね、やばかったっすね、サンゴってやっぱり。もうめちゃくちゃ綺麗で、もう、なんていうの？ いろんな種類のサンゴがブワーってある中、本当にもう何百種類っていう魚がガー泳いでて。で、シュノーケル初めてやったんですけど、なんか潜り方のコツとか教えてもらって、なんか体折り曲げて頭からズボンってやっていくみたいな。結構深くまで潜れるようになったんですよ。で、ちょっと海中の映像とかをこう、撮ってたんですね、GoPro で。ちょっと見てもらいたい。隠れクマを見て
ちょっと見たい見たい。見れるんですか？
はい。さっきその手違いでスタッフが出してもうたんですけど、今出せますか？
やったー。
すごないですか、これ。
ニモ？今の。
ニモです、隠れクマの実で。
か
もう、ずっとこう泳いで探してたんですよ。隠れクマの実取りたいなと思って。こっちにいるぞと、ダイバーのインストラクターの方が教えてくれて、ガー潜って結構逃げるんかなと思ったんですけど、もう、隠れクマの実ここにいて、俺カメラここぐらいで構えて撮ってたんですよ。で、俺のこの、目の前に魚がペンペンペンっていっぱいこう突撃してくるみたいな。いや、やっぱね、何してたんやろうと思って、沖縄に来てダイビングとか、もうシュノーケルやったことないって意味ないなと思って。
そっか、一回もなかったんですか？
もう一応ちょこっとは1回ぐらいあるんですけど、もうほぼやってないぐらいのレベルで。いや、もうこの距離なかなかないですよ。目合ってるもん、カメラと。
すごーい。
いやー、ちょっと、でも、
綺麗。
息が続かんと慌てて上がるところまでね、カメラが押さえておりますけれども。ダイビング
す
しました、
ご
みっちゃん。
い。いや、私ね、一回だけ、ダイビング中に死にそうになっちゃって、
怖
私ね、泳ぎには結構自信があって、水泳の選手だったんですよ。だから、そう、めっちゃ泳ぎに自信あるなって思ってたんで、普通に、ダイビング沖縄でしたんですよ。ね、下からこう上を見るっていうような、そういうね、青の洞窟ツアーみたいなのがあって、ただ波が強いから、ちょっと行くか行かないかどうしようかみたいなことを悩んでたんですけど、まあ行こうよみたいなノリで行っちゃったら、海って上もそうなんですけど、下も波の影響でやっぱりこの揺れるんですよ、すごく。
海流みたいなことか
そう
な。
そうそうそう。で、できるだけ、朝は、食べてこないようにと。波が揺れるから、具合悪くなったりすることがあるからって言われてたんですけど、私もすごく朝ごはん食べちゃったんですよ。
あららら。
そう、そしたら、それを、海に酔っちゃって。で、本当に下に行ってを見るっていうような、そういうツアーだったんですけど、下行った途端に、こう、っていう感じになっちゃって。で、泳ぎには自信あったんで、上まで上がって、もう上がったと同時にブワーみたいな、
わあ、マジか、
なっ
怖。
ちゃって、すっごい怖くて、それ以来私も、泳ぐことはできるんですけど、深いところに入るっていうのがちょっとできなくて、そうなんですよ。でもすごい好きですね、本当は。
いや、確かにね、やっぱちょっとの油断で、もう危険なことになります
いや、
から。
本当に本当に本当に。
で、僕もね、ちょっとある程度深くまで潜れるようになったんだけど、もう調子乗らんとこうと思って。なんか調子乗ったら絶対大変なことになるから。
なるなる、本当に。
なんかいろんな、なんか、世界丸見えとか、仰天ニュースみたいなの見てたら、みんな調子乗るから大変なことになるやん。
そうです、そうなんですよ。本当に、安易に、そ
で、俺も、もうちょっと深いとこまで潜ったら、綺麗なサンゴにいる魚取れるけど
う。
なーと思ったけど、もうそこでも、世界丸見えの、仰天ニュースのナレーションが流れて、もうワイプでここで中居君と鶴瓶さんが見てたんだよ、もう。
やばいよと、
さら
気をつ
に、
けようと。
綺麗な景色を求め、自分のダイビング能力を過信したセアロガイが、さらに深くに潜ってしまうと、みたいな、流れてきて、あ、これ痛い痛い。すぐガー上がってきて。
いやー、行きたい。でもあれ見たらね、やっぱりいいなと思いますよね。
そうなんですよね。ちょっと、
ねえ。
スタッフさん、他にちょっと見せれる動画あったら、ちょっと見せて
お！
あげてみな。さ、もう、ちょっと、すぐ見つかるから、膨大にいっぱい撮ったからあれなんですけど、なんかね、こう、青魚の一種みたいなのが、もう群れで、 ブワーって泳いでるとこがあって、
これ
がちょうど潜ってきて、後ろからガーってきて、
うん、
で、その時ラッキーだったのが、海流がちょうど俺の後ろから、その魚に向かってガーってきて、
うん、
でもピンやったら、俺、うん、魚レベルで早く泳げて、もうほぼ追い込み量みたいな
動物だった。すごい。
うわーっていう。
それはあるのかな、ね、
今すぐねちょっと出せるか分かりませんけど、まあ、うん、準備整ってねあれやったらぜひ。でこの動画を今度アップしますので、
はい、
まあ、そちらを見ていただければね、うん、確認してもらえると思うんで、よかったらそちらも見てもらえたらなと思いますけど、
ね、わー楽しみ。
はい、ひろきさん、ギーさんですね、すみません、新しいセアロガイ動画を海の中でという、はい、もう次はそういうコンセプトになってますから、
うん、
海の中でちょっと撮った動画も交えつつ、うん、有識者にお話を聞いたとこも交えつつみたいな。
お、見れそうじゃないですかこれ。
見れるかな、これかな。結構ね長く撮ったんでね。あ、これかな、これこれ、そうそうそうそう、もうこの俺がもう魚を追いかけ回してるっていう、これすごいっ
すか。すごい。
もう本当にもう俺の方が早い時間があったんですよ、確実に。
すご
ー。そう、これは、
ね、すごいですね。
だから定期的にまた行きたいなと思ったり。
うんうんうんうん。で、まあ、でも、せっかく沖縄にいるんだったら、やっぱり行くべきというか、まあ、みんな本当、それ目的に、だって沖縄に行くぐらいですからね。
そうですよ、やっぱ、コメントにもありますけど、もう、
はい、
沖縄はね、もう世界有数のダイビングスポットということで。
うん、
味すごくて、
うん、
この大浦湾っていうところがあるんですけど、
うんうん、
ここはほんまのほんまにもあくまで一つの湾でちっちゃいエリアなんですけど、
うん、
ここにもう何種類の生物いると思います？なかなか難しいと思うんですけど、
1万匹、
あー5800種類いるんですよ。
うわー、でもすごいですね。
これ失敗しちゃいましたね、超えられてもうたってい
う。やばいやばいやばいやばいやばいやばい今のカットカットカット
カットできないですよ、もう流れてるんですよ。いやもう本当に、例えばこの生物がすごくこのスポットには多様にいて、うん、すごいエリアだよなって言われてるところでも2700種類とかだってするんですよ、うん、そこよりも狭い地域で5800、400か800かちょっと忘れた、うん、それぐらいいるっていうのもマジですごいことなんですよ、
うんうんうんうん、
でもそこで今、うん、辺野古基地の建設が進んでしまっていて、うん、で基地がもう完成すると海流が変わってもうて、うんうん、でそこで働いている漁師さん曰く、もうこれ首絞めるもんやと、
うん、
海流がいかんくなって血が止まるようなもんやと、
うんうんうん、
生態系めちゃくちゃ影響あると。だからギューって泳いでたニモちゃん、
うん、
ニモちゃんをこう包んでたサンゴもちょっとなくなるかもしれんと、はい、でも聞くとやっぱ改めてちょっとしんどいなと思いますね、
なるほどね、
うん、
いやでもせっかくのね、そういうようなね、要は沖縄にとってもやっぱ財産ですからね、
本当そう、ってかあれも、
ね、
地球の財産ですよね。
そうそうそうそう。
俺こういうさ、地球の財産とか、
うん、
ちょっとまあなんか臭い言葉じゃないですか。
うんうんうん、
でも実際あそこに
実際ね、うんうん、
あの綺麗な景色見て、うん、宝石みたいなサンゴとそこにいるも、うん、もうもう全部違う生き物たちが、
うん、
こんな形でいるんやっていうのを見ると。もう何の手らいもなく、うん、あれは地球の財産やと、うんうん、いうことも見えますね。
うん、
いやあれはね、でちょっと苦しい話も聞いたんですけど、
うん、
まあこの海がすごいこう、うん、建設によって、
うん、
まあ汚されてしまったり、
はい、
生物の環境が変わってしまったりすると、
うん、
これ止めたい場合はやっぱり訴訟を起こしたりしないといけないんですけど。でも訴訟を起こす人としての資格があるかどうかは、
うん、
この工事で実害を被るかどうかが大事らしいですね。
うん、
だから訴えるぞっつっても、いやでもあんたに何の被害があるんですかと、
うん、
被害があると認められないとあなたはもうその被告人として裁判言えませんよっていう
ことらし
くて、で、うん、一番裁判を起こせる可能性があるのが その大浦湾で漁をしてる漁師の皆さん。だから、漁師の皆さんが、こう、国を訴えたら裁判になると。だから裁判になられたらいろんなデータとかも出さなあかんし、無理な工事というのも出てしまうかもしれないから、だから日本政府は真っ先にやったのは、この漁師たちに補助金を配るっていう。でも3000万とか5000万とかを配って、で、裁判を起こさへんようにすると。で、その、漁は出られへんけれども、基地建設の周りの、巡視船で見回りをしてもらうと。で、これが日当5万円ってもう結構な金額出る。から、でもこれって、皆さん、そんな地球の財産、まあ、沖縄の財産って、海をあなたたちお金もらって売るんですか？実際にこれ3000万5000万で、あげるから黙っててねって言われたら、じゃあ、我々、いや、そんなお金受け取れません。訴訟します。突っぱねれるんかって言われて、やっぱ難しいとこあるじゃないですか。
難しいですよね。
これ結構、ここが沖縄に分断がもたらされているところ。やり口が卑怯なのは、やっぱり僕政府の方だなって思うんですよね。
いや、なかなかそれでノーってなんか言えないですもんね。もうそんな風にされちゃったらね。
で、ノーって言えなかった人たちを、やっぱ責める人も出てくるじゃないですか、沖
そう
縄
です
県。
よね。
あんたたちが訴訟を起こさなかったら誰が起こすの？そんなお金もらって黙らされるってそれでいいの？みたいな。でも、その漁師さんたちも責められない
そう
と
で
こも
す
あ
よ
るじゃないです
ね。
か。だから、ここがもう分断が沖縄に持ち込まれていると言われているところの、やっぱすごくこう、わかりやすい象徴的な県だな、みたいな。なんかそういうこともいろいろ学びながら、ダイビングしとったんですよね。
いやー、でもすごい難しい問題だし、やっぱり住んでる人たちが一番そういうところを感じる部分ですよね、きっと
い
ね。
や、本当そうなんですよね。YT さん、沖縄の海見てみたいなということで、ぜひね、見に来てください。もう素晴らしい
こ
ね。
れですよ。はい、今ちょうどね、流れてますからね。
もうね、これ全部ここサンゴなんですよ。
綺
これ、
麗。
もう棒、もう、ちょっとカメラが下手くそで申し訳ないんですけ
い
ど、
やー、そんなことない。
本当一面サンゴでね。で、この、西表島と石垣島の間にある石西礁湖っていうエリアはもうすごいサンゴの地帯なんですけど、ここのサンゴがものすごい激減してて、今、緯度10%ぐらいっていうのは、10%ぐらいしかサンゴが、それ調査する前に20%ぐらい残ってたら今10%ぐらいになってて、半分ま
す
で減ったりしてて。
ごー。もうそれは温暖化っていうことでですか？
はい、温暖化の影響が大きいと言われてますね。台風、気候変動で台風が来なくなっちゃって、で、台風が来たら一回海水温が下がったりするので、そういうのがなくなってきてるっていうのもあるみたいなんですけど。そう、だ
い
か
や、
らこ
で
れ。
もすごいね。すごい問題ですね、セアロさんね。
今度ミクさん、沖縄来た時に、ダイビングでね、深くまで潜る必要はないと思うんで、上からシュノーケルでこう、浮きながら眺めるのちょっと行きましょ
いいですね。
う。ぜ
教
ひ。
えてほしい、そういう場所を。
はい。まあまあ、そんなことを体験してきた私、一週間でございました。
ありが
はい。
とうございます。
さあ、じゃあ、我々ニュースをね、しょうもないニュースを引っ張って、ぐずぐず話すというコーナーをやりましょうか。
すごい、なんかさ、突破締めさ、いつもになく私たち真面目な、今日はね、お話でしたからね。
そうですね。ちょっと僕が取材してきたのをちょっとちょこっとお話しさせてもらってね。
いやいや、すごく締まってね、水曜日にこうないような緊張感と、しっかりとした面持ちで今話聞いてましたから、ちゃんと。
いやー、さすがでございます。いろんなスイッチがあるミクさん、さすがでございます。
じゃあ行きましょうか。私から行こうかな。行きますよ。金持ち企業ランキングトップ20ということですね。上位20社のうち、14社の業種が製造業となり、全体の7割を占めましたということで、金持ちの企業のランキングをつけてるみたいなんですよ。それで、第3位、第2位、第1位という形でいくんですが、第3位は、ファーストリテイリングということで、
ユニクロとか。
6235億円。
はいはいはい。
はい。で、これが現預金が多いことがランクインの要因となりましたということで、ユニクロや GU を、置く特殊会社ということで、アパレル業界における売上高は、ZARA、H&M に次ぎ、世界第3位というふうになってます。
うん、
これがね、まず、3位なんですけど、2位は、うん、ね、これ、新越化学工業って書いてあると思うんですよ。
はいはいはい。
で、これが8391億円ということで、これが、はいはいはい、有利子負債が少ないことからランクインにつながったということで書いてあるんですけれども、
はいはいはいはい、
これズバリ第1位が、セイロさん何なのかっていうところをちょっと当ててもらえたら大変嬉しいなと。これはね、1兆1852億円ってことで、
はいはい、
もう全然これはトップ1ということで、もう堂々たる1位になってるんですけども、
はいはいはい、
まあ、今回この、
トヨタじゃないんですか？
え？
トヨタじゃないですか？
トヨタじゃないんですよ。そう。車かと、そう思うじゃないですか。私も、はいはい、今回のやつをいろいろこう見てたときに、トヨタのことが結構書かれてたりしてたので、はい、私も車関係なのかなと思いきや、
うん、
車じゃないんですよ。
そうなんや。トヨタじゃないとない
。ないんですよ。
このコロナ禍とかで影響があった企業、
うん、そう、あのね、これによってめちゃめちゃ、はい、多分コロナによってめちゃくちゃ皆さんが時間がある、なのでこれをとにかく皆さんしたんじゃないかなっていうものですね。
これをしたんじゃないか、あ、コメントででも代金ってありますけど、
違うんですよ、
時間あるからめっちゃ掃除したとか。
あ、でもそれも本当に、まあ、多かったんじゃないかなって言われるところが、まあ、ダイキンさんとかね、なんかいろいろこう皆さんやってるんですけど、本当にこれはみんなやったんじゃないかなっていうものですね。
みんなやった、
主婦とかもう、働く男の人とか子供とかそんな枠じゃなくて、もうみんな、
はあ、ゲームちゃう？っていうコメントも。
出た出た出た。
任天堂。
正解、任天堂です。
ああ、なるほどね。
1位任天堂でした。
なるほど。じゃあ、西山あかりさん大正解。
大正解。
あれやね、
マリオとか。
ちょうどコロナ禍に入った時に任天堂が動物の森の新作出して、で家におらなあかんってなったけれども、うん、こう動物の森でこう外に出てる気持ちを味わうみたいな。のでめちゃくちゃ売上伸びたとか聞いたやん。
そうそう、だから国内問わず、まあ、人気を博していたということで、うん、任天堂がもう相当たる第1位ということで。
なるほどね、はい、いや、うちのね、一緒に仕事やってるこう、うん、プロデューサーもさ、
うん、
ずっと任天堂のファンで、
あ、
この前一緒に出張行ったけど、うんうんうん、そのダイビング行く途中の車でもずっと動物の森やって、うん、癒される癒される言ってたよ
言ってた
言ってたわ。
いやー、これでもさ、任天堂って本当にこのコロナ禍で大変なことになったんでしょうね、うん、間違いなくね。
でもさ、こう癒しと楽しみをさ、うん、与えたよね、家
にね、与えた、
うん、だって、あ、俺でさえ買ったもん、任天堂スイッチ。
あ、これだもん、やっぱりそういうことですよね。
そうそうそう、任天堂スイッチ買ってゼルダ買って、ゼルダもドハマりしてたやん。
そうだ、だってセアルさんね、前のね、回の時にお話ししてましたからね、ゼルダね。
そうなんですよ、うん、ただモンスターをこう殺戮していくことへのなんか矛盾、
うん、
正義って一体何なのかねって思い始めて急にちょっとモチベーション下がってこいつらはこいつらの理由でただ生きてるだけやのに俺はこんなに殺してんねやろと思ったらちょっとやめましたけどね
めちゃめちゃ真面目かっていうね、ツッコミ入れたくなりましたけどはい、そんな感じでね、私はね、今回こういうようなニュースをちょっとピックアップしてみました。
でもあとあれも買ったんですよ、桃太郎電鉄っていう、
うん、うわー懐かしい、桃鉄昔やりましたよね。
やって、でそう、うん、おもろくて、
うんうん、
でやってたんやけど、
うん、
なんかね、わかんない人は、まあ、すごろく形式でこう、日
ん。
本全国列車でいろんなとこ回っ
はい。
て、でも社長さんとしていろんな企業を買収したり、物件買ったり
う
して、で、利益を高めていくっていうやつなんやけど、
ん。
ええ感じにこう売り上げ伸ばしてたのに、
う
貧乏神っていうキャラクターがついたら、もう
ん。うん。
一気に借金生活になる可能性があるんですね。
はいはいはい。
俺もせっかくいい感じやったのに、
うん。
どん底まで突き落とされて、もう大借金生活になった時に、俺、コロナ禍で外出れへんし、仕事減るし、ストレス溜まってんのに、なんでグル
う
グルで借金抱えなあかんねんと思って、ムカついて
余
きて、
計嫌な気持ちになりました。
なんやねんと思って、この貧乏神。
は
なんでリアルではパンデミック、ゲーム化では貧乏神やねんって、もうムカついて、もうやってもたのよ。
面白い。なん
ね。
かせっかくね、救われるためにやってるゲームが まさかのストレス溜まるっていうね。
そうなんだ。動物の森やっぱやっとけばよかったかなと思いましたけどね。で
動
も、
物の
動物
森
の
ね。
森もスタートで変なタヌキに借金背負わされるところからスタートするらしいんですよ。俺、現実世界でコロナで収入減って車のローン、家賃払わなあかんのに、ゲーム内でもローンなんで抱えなあかんねんと思って。プロデューサーが違うって言ってますけどね。
やっぱね、真面目なんだね、せやろさんね。
だからもうね、解放されたいんですよ、僕はもう。
解放 され
ノー
まし
スト
ょ
レスの時間。
う。
もうね、そんな感じでございますけど、僕の方、サクッと僕行きましょうか。アメリカで、イカゲームのハロウィンの仮装を禁止しているというエリアがあるみたいですね。イカゲーム見てますか、皆さん。
見てますよ、これ。
ねえ。
やばい
僕
で
も
す
ね、
ね。
8話ぐらいまで見たんですけど、
やばいやばいやばい。あれ、ネットフリックスしかやってないんですよね。
ですか、他はやってない
そう、
の
そう
か。
なんです。やってないんですよ。FOD
ねえ。
も全部検索してみましたけど、やってなくて。
結構、
え
まあ、
ぐ
暴力的な描写多くて、
い。うん、えぐい
なん
よ、
か
あれ
こう、
は。
一攫千金を狙って、こうゲームに参加させられたこう借金持ちの人たちが、そのゲームの中でもう命を落としたり、ガンガンしていくというやつなんですけど、まあその、アメリカの、ニューヨーク市にの、北約400キロに位置する、フェイエットビル・マンリアスの学区で、そういうところがあったと。もうちょっとあのコスプレさせんなよと。確かにね、なんかこの、あの残酷なゲームのやつの格好をされると、親からしたら嫌かなと思いますけどね。
いや、でも今回のハロウィンはイカゲームの格好多かったですね。
ね、でも俺、大いなる矛盾を感じるのは、イカゲームあかんくてなんでゾンビ OK やねんっていうのも
い
ちょっと
や、
謎な基準ですよ
確
ね。
かに。
ゾンビだって十分残酷やけどね。
確かに。
ガンガン人殺すしね、ゾンビね。
あとさ、結構イカゲームってカイジに似てません？
あ、ねえ、開示的なところありますよね。
そう、カイジもほら、こういうシーンあるじゃないですか。
もう
綱
全然
渡
わ
り。
からんわ。こうい
あ、
うシー
そ
ン。
うなん。
わかる、
綱
あ、つな
渡
がっ
り
て
と
るね。
か そう、シーンがあって、それがなんかすごくイカゲームの、なんか、そこを連想させるような感じだなと思ってて。
確かにね。まあ、借金持ってる人たちが集められて、一攫千金のために命がけのゲームをするっていう意味では、まあ、大枠で言えばカイジに似てま
そう
す
で
よ
すよ
ね。
ね。そう
け
そう
ど、結
そ
構あれが、なんか、イカゲームの場合はもう、韓国社会
う。
の、なんかこう、格差があって、一回下に沈んでもうたら、もう、再浮上するのが相当難しかったりとか、北朝鮮から来た脱北者のやつとか、結構この社会的なやつを反映したドラマであるから、まあちょっとそこがヒットした要因でもあるんじゃないかみたいなことも言われてるので、そういう意味ではなるほどと思うんですけど、ちょっと恵子さんこれおもろいな。イカゲーム、説明聞くまでスプラトゥーンかと思ってたっていう。あれもイカゲームですよね、スプラトゥーンね。
あとね、海行き55さんも、以下ゲームって書いてあって。はい、面白かったで
以下じゃないです。何々以上以下じゃないですから
す。
ね。
そう、ウケると思って。
S 銀八さん、久々のリアルタイム視聴楽しいということで、
イ
スーパーチャットいただき
ェーイ！
ます。嬉しいですね。
ありがとうございます。
こうして、楽しんでいただける方がいるので、我々は続けられておりますよ。
ね、本当にありがとうございます。
はい、じゃあ、と言うてる間に、まあ、お時間来てしまいました。あ、
本当だ、早い。はい、
と、まあ、ちょっとお知らせなんですが、
はい、
と、まあ、このね、コネラジ聞いていただいている方は、メンバーシップ登録していただいたら、まあ、過去のアーカイブ見れますよと言うとるんですけれども、
うん、
僕、朝の和田記事というのを初めて、
うん、
和田記事見てメンバーシップ登録してもらった人にとっては、あんまりメンバーシップ登録のうまみがないぞということで、まあ、ちょっと、うん、各週か月3ぐらいで、メンバーシップ限定の、まあ、なんか僕がおしゃべりするコンテンツを作ろうということで、うん、今週早速土曜日ちょっとアップするので、まあ、メンバーシップ登録していただいている方はぜひ見ていただいて、うん、でメンバーシップ登録がまだの方よかったらどんなもんかやなと覗いていただけると嬉しいなと思います、うん、
はい、
チャンネル登録の隣の方にメンバーシップ登録というボタンあるので、それをポチッと押していただけると、うん、登録することできます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ウィル・クラークさんもスーパーチャットいただいてます。イカのお寿司2皿分いただきたいと思います。はい、では、以上でございます。
はい、
セアロガイさんのコネラジ。この番組は皆さんのスポンサーで、運営しております。セアロガイサポーターズで検索するか、動画の概要欄チェックしてください。では、以上です。お送りしたのはセアロガイさんことエモヤンと
札幌観光大使の長岡美久でお送りしました。
はい、それではまた明日。